レディオジャーナル、頑張る富山の元気企業。この番組は富山のビジネスシーンで躍動する笑いの企業にスポットを当て、その経営戦略、未来へのビジョン、若者への提言など、企業経営者の生の声を1ヶ月にわたりお届けするプログラムです。今月お招きするのは、富山トヨペット株式会社代表取締役社長、田形正俊さん。聞き手はグループフィリア代表、森田博美さんです。
一体感で言うとね、社会貢献活動やってるでしょ、うん、
はい、
特にあのトヨペットは昭和57年だったかな、グリーンキャンペーンをずっとね、41年間
そうですね
やってきて、基本的にはうちの我々の考え方は、全社員がどっかで参加しようという中で、店舗ごとに地域の緑化活動だったり、あるいはその別のイベント、社会貢献活動だったとしたら、そこにその近くの店舗からみんなで行こうとかね、いう形でなるべく多くの人が参加しようとかね、220人おるから、そんな小さくはないけども、僕らもその会社の中で言ってるのは、量的なナンバーワンでなくていいんだと、収益だ売上だナンバーワンなくていいんだ、だけど質のナンバーワンになろうという、楽しさナンバーワンとか元気さナンバーワンとかね、そのいわゆるハーモニアスナンバーワンとか、CSR ナンバーワン言われるとちょっとね、ドアギ急したから
でしょうけど、そういう問題ではないと
思う、いう面で言えばね、
大丈夫です
よ。たまたま今回60周年で、食事祭だけなしに車椅子を60代ね、県にはね、足りなければまだ相当あと40代持ってきますから言いましたけど、60代ね、だったり、グリーンキャンペーンの関係で富山県は来年全国食事祭の
ありますよね、
今一番準備の関係で忙しそう でずっと農林水産部の人たちとはそういう関係で何十年かずっとお付き合いして話してると、キャラバンというか宣伝もそうだし、各市町村との打ち合わせも、中央とかの打ち合わせも含めて、そういう動けるあれがというので、今回じゃあキャラバンカーをいうので、ほんの少しだけトイベットの応援してますという宣伝は入れさせてもらいましたけど、基本的には全国食事祭のラッピングで、キトキト君のラッピングで、
地域貢献もそれから記念事業ももう目白押しの今年だったんですけれども、次の80年100年に向けて少子高齢化とかっていう形で、これからちょっと縮小っていう、
ね、そのことは常に、常に言っとるかね、間違いなく2020年東京オリンピック終わったら、今の少子高齢化なり、車減少なりというのが、メーカーさんも言ってますけど、1割なり2割近く、落ちるだろうと、
そんなに
今トヨタでいうと、レクサス含めて5チャンネルというかね、そういう販売系統があるけども、販売ボリュームが2割減ると、全員がそのまま生きるわけになるわけだから、どっかで2割が淘汰されないかと、
そうですよね、
均一に2割が落ちていくわけではないとしたら、やっぱりいかに選ばれる企業になれるかと、ただ元気じゃダメだということで言えばね、富山県は災害か震災とかね、そういう分ではどうか分かりませんけど、北海道なんか見てても、集中豪雨含めてあるとしたら、お客様自身がやっぱり停電なり浸水なり何か起きた時に一時的に避難したり過ごせる場所があったらいいねというふうに思って、で高岡中央店は2階にもラウンジ作ります。その2階のラウンジに冷暖房、トイレ、水完備の前で電気も大丈夫です。今2、3日なら大丈夫です。これはこれから高岡市内富山市との話し合いの中でしょうけど、そこに、我々はずっと水をね、この十何年会社で水を備蓄してきたんですよ。東北の大震災の時も、その水を出したり、今回の熊本の時も4月にすぐに水を送ったんですけど、そういう面ではそういうセーフティーのウォーターだけなしに、市ととかそういう地方自治体とも共同提携しながら、我々は毛布持ってないけど、 そういう時には場所が提供できるから、うん、毛布持ちもらう、うん、あるいは若干の食料を持ちもらえれば、はい、ここでまあ何十人、他方だったら 4、50人、本社だったら100人以上は大丈夫だと思うんだけど、はい、というふうにして過ごせるというふうにして、ね、でたまたま私も呉服地域で地元の町内会さんとも、あるいは地元の学校さんともいろいろと、はいはい、やりとりが仲良くしてるもんだから、うん、たまたまお話してたら、うん、何か前にやっぱり床下とかそういう浸水があった時に、うん、町内の方は防災訓練をされてて、うん、年2回、うん、5月10月だったから、うん、で10月は、ね、避難訓練までされたんですよ、で避難訓練の先が、うん、我々の交差点の向かい側のショッピングセンターの屋上だったんですよ、はいはい、アリスさんというね、
はい、
我々の後ろから見てるんですよ、
う
ん
う
ん、
あ、
我々の会社を横切って交差点の対角線ですよ、はい、その地域の人からすると全員がユーザーでないという遠慮もあったんでしょうね、うん、
あ、なるほどね、
うん、ショッピングセンターは日常の中でご利用されてるから、はい、だとしたら、うん、うちは実はあの屋上ありますと、
うんすね、
半分は屋根付きですと、
うん
うん、なんか一部ヤードなんで、うん、スロープはなだらかですと、
うん、
しかも
バリアフリーですね、
手前側ですと、
はい、
うん、すぐと後ろが公民館、うん、横が公民館ですから、うん、いうことで言えばじゃ あのうちも利用してもらえるように、
うんうん、そうですね、うん、
提供しますよ、
はい、
まあ、実際にね、うん、見てもらって、
はいはい、
あ、こんなんだったみたいなさ、
はい、
こういうならあの車椅子押せるねとか、
そうですよね、
言ってもらえてね、うん、まあ、そういう面であの社会貢献も含めて、はい、富山と高岡地区、うん、西と東の基幹点を、
うん、
そういうところでもっといろんな地域の人にも使ってもらえる、うん、
はい、
お店とかね、うん、利用し避難も含めてしてもらえるお店にしようと、うん、いうことが話ちょっと再戻りますけど、うん、10年も、
うん、
何に本当に生き残れるか選ばれていく店になっているのではないかなと、この小型版が今 GSK が作ってきた各
店舗
かの戸上だったり駅南だったりインターだったり以外だったりというお店はそういうのを作ってきましたので、まあ、なればというふうに思って、まあ競争の時代には確かに入ってくるけど、
うん、
みんなが2割落ちなくて、
うん、
まあ、僕らもそういうのは少しは集中と選択は考えていかない部分も
ある
かもしれませんけど、うんうん、と同時にやっぱりグループ力をどっかでもう少し発揮される必要とされる時期が来るんじゃないかなと。
レディオジャーナル頑張る富山の元気企業、次週のこの時間も富山トヨペット株式会社代表取締役社長田形正俊さんをお招きし、企業経営者独自の視点からさまざまなメッセージをお届けしていきます。聞き手はグループフィリア代表森田ひとみさんでした。